食事はつつがなく終わり、少女は食器を洗い始める。あなたは何とも言えぬ奇妙な気持ちになりながら、その背中を見つめていたが、ついに我慢できなくなり、再び彼女に問いかけた。なんで帰らなかったんだ？金は十分渡したと思うが、金目のものをついでに盗んでいこうってんなら、部屋を片付けていて、ろくなものは置いていないと分かったはずだが。と、あなたが言葉を投げると、食器を洗っていた少女の動きがピタリと止まった。しばらく固まったように動きを止めていたが、食器を洗うためか、背を向けたまま、また動き出す。
なんだよ、部屋をきれいにして飯まで作ってやってたってのにご挨拶じゃないか。俺が部屋に行っちゃ悪いってのかよ。
悪いというよりわけがわからない。言っておくが、お前にスリをされたのを忘れたわけじゃないんだぞ。場合によっちゃ詰所に引っ立てられて放り込まれたって文句言えない立場だって分かってるのか？と、目的が見えない少女の行動につい口調を固くしながらあなたが問うと、少女の動きが再び止まる。
そんなの分かってるよ。
カチャリ。洗っていた食器を置く音が部屋に響いた。少女がゆっくりと振り返る。そして濡れた手を服の裾で拭いながら、うつむき気味にあなたに向き合った。裾をつかむ手には力が入っているようで、ぎゅっと握られた端が歪んでいる。
帰れって言われたって、帰る場所なんかねえんだよ、俺。家なんか、家なんてもう、あれにはもう、どこにもねえんだ。そうじゃなけりゃ、最初からあんたの、おっさんの財布狙ってスリなんかしてねえよ。
どこかふてくされる。いや、生理のつかない気持ちに苛立ち、自身を嘲笑うかのように少女が語る。親がいないのか？それとも孤児院から逃げてでも来たのか？問い返すあなたに、少女は無言で答えない。ただ唇を強く噛み、うつむいている。帰る場所はなければ、行くあてもないのか？だから家の掃除に料理まで作って帰りを待っていたっていうのか？冒険者なんて荒くれ者の仕事だ。そんな奴の家に居座ろうとするのが、どんなことか理解してるのか？機嫌を損ねでもすりゃ、身の危険がありそうなことぐらいわかるだろう。あまりに不用心な少女の考えに、ついあなたの口調も荒くなる。少女はその言葉に、裾をさらに強く握りしめる。そして、ゆっくりとうつむきながらも、口を開いた。
スリをしようとしたバカな女を拾って、飯に金まで恵んでくれようとした。あんただからだよ。 無茶なのは分かってるけど、頼み込んだら置いてくれるんじゃねえかって、そう思って。
少女は顔を上げずに答えた。随分と自分に都合のいいことを言っているという自覚はあるのだろう。目線を合わせようと何度か顔を上げようとするが、その度に気まずさからか顔が伏せてしまう。少女の様子に彼女と会ってから何度目になるかわからぬため息が大きくあなたの口から出てしまう。出て行けって言ったらどうするつもりなんだ?とつい強い口調で問い詰めるように聞いてしまうあなた。
わかんねえ。俺、本当に他にどこに行っていいか全然思いつかねえんだ。知り合いとかそういう相手も頼れねえし、どこにも行く場所なんかなくて。
口にはまった大きな石の塊を少しずつ吐き出すかのようにポツリポツリといった様子で少女が言葉を続ける。あなたは思っていたよりもずっと面倒なことになったと思わず大きなため息をまた一つ漏らした。その息に最後の希望が消えるとでも思ったのか、途端少女はびくりと肩を震わせて必死に顔を上げる。
なあ、頼む、頼むよ。俺、もうどうしていいかわかんねえんだよ。こうして部屋の掃除や飯を作るぐらいのことはできる。家事をそれなりにはできると思ってるんだ。あんたの人の良さにつけ込んで好き勝手言ってる自覚はあるけど、できることなら俺何でもするから。もう俺
ガタンと膝を地面につけ、頭をこすりつけるようにして少女が必死に懇願する。食事の時に明るく振る舞っていたのは、彼女なりの痩せ我慢だったのかもしれない。数日手入れもされていなかったであろうボサボサとした髪が床を何度もこすっていく中、少女は必死にあなたにすがり続ける。
本当にできそうなことなら何でも、俺何でもするから。だからお願いだ。俺をここに。
何でも。へえ、じゃあお前で楽しませてほしいって言ったらそうしてくれるのか。少女の後先も考えない様子で必死に頼み込む姿に、ついそんな言葉が口から漏れ出ていった。男の部屋にいさせてくれと女が頼むには、あまりに不用心な言葉であったために、試すような気持ちが湧いていたのかもしれない。瞬間、少女の顔が跳ね上がる。明らかに怯えの色が混ざり、食事をして少しはマシになっていたはずの顔が完全に青ざめている。
それ、その…
カタカタと小刻みに震える少女の体。そんな要求をされるとは夢にも思っていなかったのか。それともそう要求されるのを避けたくて片付けや料理などができるとアピールしていたのだろうか。少女の手がまた服の裾を強くつかむ。先ほどまでよりも強く。瞬瞬の強さがそのまま握る力になっているかのように、服 服がちぎれそうなほど強く。
あ、やった。それは嫌だけど、あんたが望むなら。
震えがそのまま声になってしまったように絞り出された小さな、いや、今まさに締め殺されている最中とでも言うかのような、言葉にもなっていないような震えた声が、少女の口から絞り出されていく。顔色はますます青白くなり、こらえがたいものを必死に飲み込もうとでもするように、何度もえずきながらも、少女はさらに言葉を続けようとする。
俺、
わかったわかった、冗談だ冗談。お前みたいなちんちくりんな体を抱いたところで楽しくなんかなるもんか。そんな要求はしない。無茶を言われているのはあなたのはずなのに、少女をいじめてでもいるような気持ちにさせられてしまい、降参とばかりに彼女の言葉を止めるあなた。
冗談
少女はよほど思い詰めていたのか、冗談という言葉に反応するのも遅れ、ようやく理解ができると、顔中に安堵の色を広げながら、深いため息を吐き出す。まったく、何かの縁なんて思うもんじゃないな。こんな面倒なことになるとは思わなかった。言っておくが、ただじゃないからな。自分で言った通り、掃除やら飯やら、まあ、その辺のやれそうなことはきっちりやってもらう。怠けるようだったら、遠慮なく放り出すからそのつもりでいろよ。と、しぶしぶと言った様子で、あなたは少女の居候を認める言葉を告げた。その言葉を聞いて、少女の顔がパッと明るくなっていく。
それはもちろん。本当によかった。ようやくホッとできたよ。ありがとう、ありがとうな、おっさん。
礼儀として仮にも住まわせてもらうのなら、そのおっさん呼びはやめろ、とあなたは声をかけようとした。だが、あまりに少女の本当に安心したような、息絶える寸前に救いの手を差し伸べてでももらえたような涙ぐんだ安堵の顔を見てしまい、結局、それを言葉にできなかった。
ちゃんと仕事はするからよ。任せてくれよな、おっさん。
まあ、無理せずやってくれ。と、妙なことに、とことん妙なことになってしまったと、軽い頭痛のような疲労感を覚えながら、あなたは目の前で嬉しそうに笑い続ける少女の姿に、本日最後の 大きなため息をまた一つこぼしてしまう。そしてふと、一緒に暮らすならば、一つだけ聞かねばならぬことがあると気づいたあなたは、少女にそれを聞くことにした。つまり、そういえば、名前は？と。
え？あ、俺の名前か？あ、どうしようかな。いや、そうだな。俺は、そう、野良猫みてえなもんで、野良、野良、俺のことは野良って呼んでくれよ。よろしくな、おっさん。